猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第43回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
連休最終日の5月今日は6日に収録してます、うん、ね、はい、夜に収録してますが、いや、うん、今日は寒かったですね、神奈川。
いや、めちゃめちゃ寒い。今も寒いです。
今も寒いですよね。なんか結局
今寒いですよね、うん、
結局一日あまり気温が上がらず日中も、
うん、うん、そうそうそう、うん、そう、今なんても寒くて毛布欲しいなって思ってました。そうそうそう、今ちょうど、
いやー、朝は寒かったし、もう参りましたよ本当に。
ねえ、マイカースタジオ大丈夫ですか？寒くないですか？
大丈夫ですよ。その代わり、午後の紅茶のあったかいバージョンを買ってきました。今日はさすがに寒かった
ね。今日は本当にホットでいいかも。
ホットで、もうこれホットじゃないとダメだと思ってホットを買っちゃいましたよ、まず。
だね、本当。
なんかこの前まですごい、ま、夏日とかね、昼間あったかかったのに ね、あったかいっていうか、うん、暑いぐらいだったのに、また急に ね
寒くなってね、
寒くなっちゃって参りましたね。もう体ついていかないですよ、もう。
いや、ほんとついていかない。ほんと北海道帰ってきた時も暑くて暑くて、うん、しょうがなかったのに急にこんな寒くなって、うん、
ですよね、
うん、ね、もう皆さんもね、体を不自由してね、うん、気をつけなさってくださいって感じで、
はい、体調崩されないようにね、注意していただければなと思います。
はい、
はい。ところで、連休はゆっくりされました、うん、あんまりゆっくりできなかったですか？
なんかダラダラしてたりパタパタしてたり、うんうん、なんだかんだ動いてはいたけど、まあ、うん、まあダラダラしてたかもしれないですね、うん、
なるほど。どっか特に旅行とかっては行かれなかったですか？
なかったですね、うんうん、なんか自家菜園をするのになんか苗を買ってきて植えたりとか、
う
ん、あとなんかお庭の草むしとか木がお隣の家になんか入っちゃってたので木を切って、
うん、
でもその木を切るだけだともったいないので、
うん、
その木をまた何かアレンジできないかとちょっとまあパスでしながらいろいろ考えたりとか、まあ、まあまあそんなようなことをバタバタしてましたね。
ほうほう、チェーンソーが活躍したわけですね、
うんそうですね。あ、でも、うん、うちチェーンソー、私チェーンソー好きだけどチェーンソー持ってないんで、
じゃあノコギリで、
はい、あの、そうですね、電動ノコギリ、
電動ノコギリ
切りました。
お
はい、
ほうほう、
まあ、でもそれはほとんど旦那様が切ってくれたんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、
はい。ガンダルフさん、どう過ごされてました？連休。
いや、もうなんかやっぱり同じですね。どっか行くわけでもなし、まあ、ゴロゴロしたり、うん、休日出勤したりと、
うんうん、
なんかあまり落ち着かないゴールデンウィークでしたね、
うんうん、ね、今回あんまりなんかね、あの、続けての休みじゃなかったから。
そうですよね、
あの、うん、
まあ無理やり年休取ればつなげてっていうこともできたんでしょうけど、なんとなくなんか曜日の配置が悪くて、
うん、ね、
なかなか
あんまりでしたね、うん、
ちょっと仕事も忙しいこともあって、休日出勤したりで、ちょっと落ち着いた、うん、休みが取れなかったんで。
うん。
うん。
皆さんどう過ごされたんですかね。ね、
まあ、そういう話もぜひメールでいただければ、ね、うん、嬉しいかなと思います。
はい。
猫のしっぽ。じゃあ、ネコペディアのコーナーに行きたいと思います。
はい。はい、 い。
恒例のネコペディアのコーナーですが、今回は、アビシニアンという、ね、
はい、
種類の猫ちゃんについてお願いします。
はい、
はい。
アビシニアンの原産国はエジプトと言われています、
うん、
1868年イギリスのアビシニア戦争後、イギリス兵がエジプトのアレクサンドリアの港にいたズーラという名のメス猫をイギリスに持ち帰ったのが、
はい、
持ち帰りイギリス猫と繁殖したのが、はい、今の世界中に広まっているアビシニアの猫だと言われています。
はいはいはい。
なのでほとんど今のアビシニアの猫はズーラの、
はい、
同じことを復唱しちゃいましたね、
はいはい、
ズーラの子孫だと考えられています、
はい、
ということですね。
なるほど。
で、性格は動作は俊敏ですが、性格はおとなしく、大きな声で泣くようなことはほぼありません。
はい。
どちらかというとこの子はなんか高い声で泣く子なんですけど、あんまりいっぱい泣くようなことはしないって感じですかね。
はい。
で、一方飼い主の声にはよく反応し、遊んでもらうことが大好き、
はい、
で、すごく活発的な猫ですという感じですかね。すごく遊び好きなので、はい、家に花瓶とかあると大体壊されてしまうかもしれないです、はい、
そんなに激しく遊ぶっていうかじゃれるわけですね。
遊びますね。他のインターネットとかもいくつか調べたんですけど、大体うちの花瓶に10個壊されましたとか5個ぐらい壊されましたとかいうのはアビシニアが多いかなってちょっと思います。
それはちょっと激しいっすね。
ねえ。でもすごく愛情が深い子なので、
はい、
遊び好きな方が飼われるとすごいいいと思いますよ。
ああ
。まあ初めの、
はい、
初めの何年間かはやっぱりどの猫も遊び好きですからね。すごく猫との信頼関係を築きたいのであれば、
はい、
いいかもしれないですね。
なるほど。で、うん、アビシニアンって割とちっちゃい猫なんですかね。
そうですね、うんうんうん、
今までずっと大きい猫が続いてたんですけど、
うん、大体、はい、うん、3キロから5キロもしくはすごく大きくなっても7キロにはなくらい、はいはい、うん、はい、ですかね。じゃあ、まあ、
平均的というか割と小柄な方な部類に入っている感じですね。
うん、
なるほど。はい。なのでまあ活発なのかな。
うん、なのかな。
なのかな、うん、ということですね。
柄はね、すごいね、綺麗なね、茶色が多いですけどね。
うんうん
うん。
うんうん、
すごい顔立ちも可愛くて。
はいはい。
猫好きの方、おすすめです。
おすすめということですね。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ネコペディアのコーナー、今週はアビシニアンでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
はい、それでは、今日の本編の、うん、コーヒーの話ということで、うん、ちょっと唐突なんですが、まあ、うん、ちょっとコーヒーの話を急にしてみたくなったので、うん、というのはちょっと、まあ、うん、今日コーヒーガブ飲みしてたんですけどね実は仕事しながらまあそれもあってちょっと、ああちょっとコーヒーの話もしてみたいなと思って、久しぶりに、あの以前ちらっと話は出てきたこともあるんですが、まあ本編としてはしたことがなかったので、ちょっとコーヒーの話をしてみたいなと思いました。で、猫好きさんはコーヒーはお好きなんですよね、確か。
私はコーヒーすごく苦手です。
あ、苦手なんでしたっけ、あれ。
はい、
バリス、確か以前バリスタをお持ちだとかって聞いてたような気がしたんですけど、はい、あのコーヒーメーカーのバリスタ ていう、うん、いやもうそれで
旦那様がすごい好きなんですよ、
はい、そういうことだったんですね。いやなんかバリスタお持ちなんで、うん、もうこれきっとコーヒー大好きなのかと思って話題に。そう旦那様がお好きだったんですね。
はい、そうなんですよ。
なるほど、そうですか。
私は甘いコーヒーがいいですね。
は
い、
ああ、
うん、なんか飲めなくはないんですけど、甘いもの食べるときは、うんうん、そのまんまストレートで飲みますけど、
うん、
基本コーヒーだけ飲むときは甘い感じが好きですね。
あ、そうですか。じゃあ砂糖入れたりとか。
うん、砂糖にこうに、
うん、
スジャータ的な、
スジャータ、あ、牛乳じゃなくて。
あ、牛乳じゃなくて、
普通の牛乳じゃなくて、
ポーションミルク？
ポーション、うん、いわゆるポーションミルクって、
はい、ポーションミルクを6個から8個ぐらい入れたのが好きです。
うわ、
もうなんかカフェオレみたいな。
はいはい、あのちっちゃなカップのポーションの、うん、
はい、
あれちっちゃなカップのやつありますよね。あの、
はい、
蓋がついてる。
うんうんうん、
あれを6個か8個入れちゃうの？一杯に
ぐらいがいいです。はい。
それ
でも基本、そう、基本そう、うん、うん、だけど、年に1回ぐらいしかホットコーヒーはだから飲みません。うん、そんな甘いやつは。
なるほど。
うん。基本はブラックか、うん、
はい。
まあ、うん、まあ飲まないですね。
ほとんど飲まないってことなんですね。ほとんど飲まれない
ね。
飲まれないんですか、うん、そうなんですか。
そうなんですよ。カタルさんは結構飲まれるんですか？
いや、もう1日 4,5 杯飲みますね。
本当、胃が痛くなりませんか？
う
ん、
ああ、いや全然それは。
あと乗り物に酔わないですか？
うん、乗り物に酔う、いや別に酔ったってあれはないですね。だってよく新幹線で出張なんかするときも朝はコーヒー必ず買って乗ったりとか、あの車内販売で、あのワゴンで来るじゃないですか、うん、新幹線とか、
うんうん、あれ超迷惑、うんうんうん、
いやまあ迷惑ですけどね。いやそこであのいわゆるあのなんかポットに入ってるあったかいコーヒーとか頼んだりしますよ、よく。
ああ、そうなんだ。
だから
すごい、うん、コーヒー好きなんですね。
そうそう、コーヒー大好きですからね。
コーヒーの魅力は何ですか？
コーヒーの魅力、うん、もうやっぱりあの、まああの味でしょうね。
味、
うん、
あのなんか飲み終わった後にたまに酸味が残るやつあるじゃないですか、
うんうん、あの酸っぱい感じが残るやつ、
ね、うん、酸っぱい感じ、口の中で、
はいはい、
しょっぱくなる感じ、
はい、
あれがすごく苦手です。
あ、それが苦手なんですか。
うん、
いや逆に私あの酸味の強いコーヒーが好きなんですけどね。
ほんとガンさんは何でも癖あるやつ好きですね。
そうそうそう、
癖があるやつ。お酒にしても、
まあ、そう、お酒にしてもそうですし、コーヒーもどっちかっていうと酸味の強いコーヒーが好きですね、うん、よく私ガテマラ飲んでたりとか。
ね、全然コーヒーメーカーわかんない。
キリマンジェロっていう銘柄
があったりするんですけど、ああ、聞いたことある、
うんうん、それって割と酸味が強い方のコーヒーの豆品種なんですよね、うん、コーヒーって苦味が強かったり酸味が強かったりとか、うん、いくつかそういうふうな分類があるんですけれど、で豆によってその、まあ、産地とかその豆によってその酸味が強かったりとか、逆に酸味が弱くて苦味が強かったりとか、うん、いくつかあるんですよね。
苦味は強いのは飲めるけど、うん、酸味強いの飲めないな、
うん、酸味っていうか、まあね、猫好きさん言われたようにちょっと飲んだと少し酸っぱめな感じの味が残る、うん、後味が残るっていうのがそういうガテマラだったりキリマンジ
ャ、うんう
ん、逆にほとんど酸味がなくって、
うん、
苦味が強いねっていうのもあったりするんですけどね。
うん、
なんかそっち行ってあんまりちょっと癖が、まあ癖っていうか、そもそもコーヒーって苦いじゃないですか。
うんうんうん、
焙煎っていうか、いってあるわけなので、豆がいってあるので。うん、なのでまあ苦いのが強いっていうのは、どっちかっていうとその、焦げた味が強いっていうか。
ああ、
そう。まあ、
いった。入りが多いってことですか、
うん、あの、いった感じが 強く出るような味っていうかですね、なんかまあそういうんで、まあ、コーヒーらしいっちゃコーヒーらしいんですけど、それってもう単なるコーヒーであんまり癖が、コーヒーとしてはあまり癖がない感じがするので、うん、私はどっちかというと酸味が強いコーヒーが好きだっていうのはそういう。
家で飲むときも？
そうそうそうそう、家で飲むときもですね。
もうその酸味の強いコーヒーを買って飲まれてるってことですか？
そうですそうですそうです。
ああ、本当コーヒー好きなんだ。コーヒー好きな人でもなんか、なんだろう、インスタントコーヒーとかでいいっていう人もいるじゃないですか。
はい、お手軽ですからね。会社なんかではよくインスタントコーヒー、いわゆるフリーズドライの、ゴールドブレンドだとか、ネスカフェゴールドブレンドだとか、そういうのを飲んでる人もいますよね。あと最近、あと最近会社で多いのはやっぱり、自動販売機というか、コーヒーの、カップで、自動販売機ってあるじゃないですか。はいはい、
うん。
ああいうのを飲む人が、やっぱり多かったりしますよね。で、私は、もう、昔は、ね、すごい若い頃っていうか、学生時代とかは、そう、ゴールドブレンドとかそういう、インスタントコーヒー飲んでたんだけれども、うん、一度そのドリップっていうか、その、ひいた豆の、いわゆる、ドリップコーヒーの味に慣れてしまったら、もうやっぱ元に戻れなくなって。
リッチですね。
で、今はもうほとんどインスタントコーヒーは飲まないですね。会社でもやっぱり一杯いくらとかって、なんかあるじゃないですか。通信販売とかで。安い、
はいはい、
そのドリップ式のコーヒー、一杯ごとに入れるドリップ式のコーヒーが。
お湯だけを入れると、ちょっとコップで落とすやつですよね。
そうそう、紙のパックの中に粉が入ってて、で、お湯を落としてあげると、ドリップコーヒーになるっていう、ドリップの味が味わえるっていう。だいたい一袋 10g ずつ、その、ひいた粉が入ってるやつが、パックされてるやつがあるんですけどね。もうひたすらそれだけですね、最近は。いや、だって一杯それ、1個だいたい20円ぐらいですよ、単価で言うと。
ああ、だったら安いかも。
安いでしょ、
でもあれそんなに違うんですか、そのフリーズになってる。
もう全然味違いますよね。全然味違います。
香りが、
そう、香りも違うし味も全然違いますよね。
ああ、味も違うんだ。
もう後戻りできないんですよ。
あ、そんなに違うんだ。
そうそう。
ちなみに、クリーム派ですか？砂糖派ですか？
ですね、基本はブラックですね。基本はブラックですが、入れるとしたら、牛乳を入れますね。スジャータとかそういうポーションじゃなくて、猫好きさんに入れられる。ポーションミルクは全く入れないですね。入れるんだったら牛乳を入れますね。
ぬるくなるじゃないですか。
ああ、やっぱりちょっとぬるくはなるんですけど。だから、基本はやっぱブラックで飲みますよ。砂糖全く入れないし。ちなみにポーションミルクってあれ、ポーションミルクはミルクと言いながらあれミルクじゃないですからね。
そうなの？
見た目はミルクに見えますけど。あれ脂肪の
塊、
脂肪ですよ、あれ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
へぇ、
あれ、ミルクって、みんな思っちゃうけど、あれ実はミルクじゃないんですよ。牛乳じゃないんで、が原料じゃないんですよね。
何が原料なんですか？
原料っていうか、その植物性、いわゆる植物性の、
そう、植物性の何かだっていうのは知ってたけど。
そう。だから、いわゆる牛乳じゃないじゃないですか。バターとマーガリンの違いみたいなもんで、植物油を、が原料みたいな感じですよ、あれって。
違うんだ。
そう。なので、基本私はポーションは使わない、スジャータとかポーションは使わないんですね。入れるんなら牛乳を入れます、単純に。
ああ、そうなんだ。 まあ、コーヒー、まあ、私が求めるコーヒーだったり温かい飲み物は、うんうん、私は熱さが優先なんですよね、全てにおいて、
うんうん、熱くないとダメ、
はい、めちゃめちゃ熱くないとダメです。なので基本ぬるくなったら嫌だから、うん、熱いうちに全部飲むし、
はいはい、あ、冷めない
うちに、ね、その牛乳とか入れて、うん、冷めたくない、うん、だから紅茶もミルクティーじゃなく飲むならロイヤルミルクティーを飲みます、
うん、んロイヤルミルクティー、あーなるほどね、はいはい
はい、
うん、いやだってあれじゃないですか、じゃあ牛乳温めて入れればいいじゃないですか。
手間じゃないですか。
いや手間だよね確かに手間だよね
手間ですよね、
うん、まあそりゃそうだよね。それにちょっと牛乳温めるとね、うん、あの匂いがきつくなったりするから嫌だっていう人もいるしね、温めた牛乳は。
そうなんだ、
うん、
うんうんうん
うん、そういうのもあったりしますけどね、
うんうん、あ、基本じゃあ温かい飲み物で一番好きなのはコーヒーって感じですか、ガンダルさんは。
ああそうですね、あったかい飲み物で一番好きなのはやっぱコーヒーですね。紅茶ももちろん飲みますけれど、
うんうん
うん、紅茶も好きですよ。それにあの日本茶だって好きだし、
うん、すべてのあったかい飲み物の中の一番は、
あ、すべての、
うん、
コーヒーかなやっぱり。
ああそうなんだ、
やっぱりコーヒーかな。
うーん、
コーヒー、それから日本茶、うん、で紅茶かな、順番としたら。
はあ、私はまあ緑茶、
はい、
と、
うん、
ジャスミン茶が肩を並べてドイツ一位
あったかいのに、あったかいお茶でも？
はい、あったかいお茶で。
ああ、緑茶とジャスミンティーですか。
うん。
お
う、それ以外、紅茶は匂いきつすぎる、ダージリンとかは、うん、まあ好きじゃないし。
うん、
うん。うん。まあでも、まあ基本紅茶は何でも飲みますけど、
はい。
なんか、おしゃれなのになればなるほどちょっと臭みがあるじゃないですか。
うん。
なんかローズマリーティーとか、
はいはい。
はなんかすごい、酸っぱかったりとかそういうのもあるんで、
うん
うんうん、基本的にノーマルなものがいいです。
あ、じゃあフレーバーティーはあんまり飲まれなくて、
うん、
え、じゃあ例えば紅茶でもアールグレイとかあんまり飲まれない？
飲まないですね。
ああなるほど、
まあ、うん、どうしても飲み物がなかったら飲むけど、コーヒーよりかは好きだけど、
うん、
うん、でも、うん、
なるほど、
ね、
やっぱりコーヒーだったら、コーヒーだったらダージリンとかじゃなくて、ダージリンもちょっと、
まあ、コーヒーだったらダージリン、
あ、コーヒーで、ごめんなさい、紅茶だったら、
紅茶だったらダージリンじゃなくて、
でオレンジペコとかもう少し柔らかい方がいいっていうことですか。
あ、オレンジペコぐらいだったら飲めるけど、うん、お花のやつとかは嫌ですね。
うん、あ、だからフレーバーティーはダメってことですよね。
うん、あ、フレーバー、うんうんうん、
うん、それとそうか、あとアールグレイも、うちの嫁ちゃんもアールグレイ一切ダメなんですね。あれは結構匂いがきついというか、癖がある味じゃないですか。
うん、
私もアールグレイ大好きなんですけどね。
癖が、
そう、癖がある、まあ、癖がある、
うん、
なんで紅茶の中で割とアールグレイ好きな方なんですけどね。
あー、そっか、アールグレイとダージリンだったらアールグレイの方がありますもんね。
ああ、もう全然、なんかあのダージリンなんかまだノーマルな方ですよ。
そうですね、あ、だったら、うん、ダージリン飲んでるのかな。うんうん
うん、あとはね、そう、あとはイングリッシュブレックファーストとかね、紅茶だとね、あの割とノーマルなのはイングリッシュブレックファーストとか。
紅茶も詳しいんですね。
いや、だってあの葉っぱで買いません？紅茶って、あの缶に入った。ティーバッグの方が多いですか？
うん。ティーバッグで買うか。
うん。
あ、いや、もう基本的にできたのを買います。
なるほど。
なんかジャワティ的なのとか。
はいはいはいはい。なるほど、
ね。ああいう、うん、できたやつが多いですね。
え、でもあったかいのってあんまり売ってないじゃないですか。自分で入れる、自宅で入れるとすると、やっぱ葉っぱ買ってきたりとかし、ね、紅茶だったらティーバッグとか、まあ日本茶でもそうだけど、日本茶じゃやっぱり緑茶とあれですか、うん、ジャスミンティーは日本茶って感じじゃないですけどね。
そうですね、うん、全然違いますね、うん、そう、なんかお茶どうしても葉っぱで入れるんだったらジャスミンティー入れるけど、
うん、
基本はその葉っぱが出ることがめんどくさいから、
うん、
今緑茶で粉のやつ売ってるじゃないですか、うん、
売ってますね、はい、
なので粉のやつで茶殻が出ない緑茶を飲んでますね。あ、すいません、なんかそうですね、紅茶もあんま飲まないかも。
うん、
そう、ちょうど紅茶をいただいたのを思い出して紅茶を取り出してました。
はいはい、ああ、はいはいはい。
そうですね、イングリッシュブラックファースト と、
うん、
アールグレイと、
アールグレイ、うん、
あとイングリッシュアップルってやつが入ってますね。
それ
でもイングリッシュブラックファーストが一番多いかも、個数的に、
うん。イングリッシュブラックファーストが一番ノーマルというか、その中では多分飲みやすいと思いますよ。癖が、
うんうんうん、
癖がないというわけではないんだけど、割とノーマルというか、うん、紅茶らしい紅茶なので、
うん、
で、そう、朝、そのイングリッシュブレックファーストっていうぐらいなので、朝、朝食なんかで飲む紅茶に向いてるっていうやつですよね。
うん、夜だけど今飲もう。
いやいや、別にいいんですよ。ただ朝飲むと一番その朝食、いわゆるトーストとかの朝食に一番合いやすいっていう、
あ、
紅茶ですよねって話ですよね。
うんうんうんうん、あ、うん、これが一番いいですね、うん、他の飲んでないけど、うん、
アールグレイはね結構癖があるし、イングリッシュアップルはアップルティーだからね、ちょっとリンゴっぽい感じだからちょっと苦手かもしれないよね、さっきの話だと猫好きさんは、うん、
そうですね、
うん、
よかった、イングリッシュブラックファーストがいっぱい入っててよかった、うん、ラッキー
というわけで、思い切りコーヒーの話から脱線してますが、気にせず、例によって気にせずいきたいと思うんですけれど、いやいや、いいんです、
忘れてた、
まあ、きっかけはのだけの話で、例によって脱線しまくるのが我々のね、いいところなので、
はい、
でちなみにそうか、日本茶だとやっぱり緑茶が多いですか、猫好きさんは。
そうですね、緑茶がいいですね。
ああ、私はもう玄米茶が一番好きですね、日本茶の中では。
うーん、
うん、
なんでですか、ちょっと香ばしすぎません？
ああっていうか、その香ばしいところがね、香ばしいというか、その玄米茶 の独特の味が好きなんですよね、やっぱり。
ちょ
っと玄米 の香ばしい感じの味がそれじゃないですか。
ほうほうほう、お酒にせよ、
う
ん、
そう、
玄米を使ったり香ばしい感じがいい感じですか。
いや、なんか癖のあるのが好きですよ。
なんか私、麦が入って、麦が入ってる飲み物が苦手なんですよね。
ハト麦茶とか。
あ、そう、ハト麦茶とか、
うん、
あと麦茶。
麦茶とか。あ、麦茶もじゃあ全然ダメですか、
うん。そうですね。ちょっとなんか偏頭痛になってしまうんですよね。
あれば。じゃあやっぱり、うん、成分が合わない。
うん、多分、うん、そんなすごいアレルギーってわけではないんですけど、うんうん、だからビールも飲んでも結構頭も痛くなりますし。麦は多分あんまりもしかしたら良くないのかも、調べてないけど。
はいはいはいはい。
なので、草原ビッチャーとかも飲めなくて。
とかも入ってますよね。16茶とかも。はい、16茶とかも入ってるじゃないですか。
確か入ってるかも。
ハト麦とか入ってますよ。ああいうのは。
そう、怖いのはだから頼まないから、緑茶しか飲んでなかったから、
うん、
結局緑茶って言ってるのかもしれないです、うん、自然的に。うん、
玄米茶は麦入ってませんよ。お米ですからね。玄米ですから。
そうです。うんうん。そうですよね。うん、なんかその香ばしい感じが、 なんか合わないのかな。
あ、そうですか。なるほど。
まあ、でも、うん、コーヒーより好きです。
うん。
コーヒーね、そう、うん、コーヒー酔っちゃうんです、私。
え、コーヒーに酔っちゃうの？
コーヒーを飲んで乗り物を飲む、うん、乗り物に乗ると酔っちゃうんですよ、うん、私。
はあ。あの乗り物が特にひどくなるっていう感じなんですか？
あ、いう感じですかね。
ああ、うん、はいはいはい。え、じゃあ乗り物乗る時もやっぱり日本茶とか
お水です
か、ね、お水とか、うん、お水とか、
うんうん、が一番いいかな。
まあ、水が一番いいかっていうことですよね、うん、なるほど。え、コーヒーで酔っちゃうのか。
そうなんです
ね。不思議だね、それはね。それも不思議だね。
本当ですか。私ちっちゃい頃からだから私変だと思ってなかった、
うん、いや
コーヒー、
はいはい、
うん、飲んで酔う人いません？
いやー、あんまり聞いたことないような気がするけどな。いや、確かにね、乗り物私も乗り物酔いはひどくて、
うんうんうん、
あの酔っちゃうですよ。
ほうほうほう。
車なんか特に電車ほとんど酔う、まあ、ちょっとこれ前にも話してたんだけど、電車はほとんど酔わないんですけどね。
ほうほうほう。
バスとか車はもう適面に酔いますね、自分が運転してないと。
ああ、そうですよね、うん、
自分が運転してると、まあ、集中、運転に集中してるのかどうか分かんないんですけど、あんまり酔わないですけどね、
うん、うんうん
うん、別にそれコーヒー
で酔うのないですか、う
ん、いや、コーヒー飲んで、酔うってことはあまり経験はないですね。
あ、そうそう、うん、あ、そっか。じゃあ、やっぱりコーヒーが体質的に好きなのかもしれないですね。うん。
そうですね。うん、もうカフェイン中毒かもしれないですね、そういう意味ではね。
うん、そうそうかもしれないですね、うん。
結構コーヒーってあれじゃないですか。あの、眠気ざま、カフェインが入ってるから眠気覚ましっていうか、眠い時に飲むと目が覚めるとかってよく言うじゃないですか。
うん、
頭がスッキリするみたいな。その辺ももしかしたら猫好きさん関係してるかもしれないよね。そのカフェインが合わないのかもしれないよね、ーコーヒーの。
わかんない。あ、でもあれですよ、うん、緑茶も結構カフェイン入ってるから。
緑茶も入ってるよね、でもカフェインは。
うん、あ、てか、うーん、いや、カフェインの話だったら私多分カフェインはあんまり効かない体質かもしれない
です、
うん。
あ、逆に？
うん。あ、私、うん、お茶飲んでもコーヒー飲んでも、うん、寝る前に飲んでも全然眠いときはすぐ眠れます。
そう。
そう。そう、何がダメなんだろうな。ね、調べたりしたら出てくるんですかね、そういうのって、体のその、
あ、結構
合う合わない。
いや、それは、あの、出てくるんじゃないですか。だってアレルギー検査みたいなのがあるじゃないですか。
うん、うん。
うん、なんか結構合わないっていうのがあるかもしれないよね。うん、なんかそういうの調べてみると。
ね、湿疹とか出るわけじゃないんだけど、なんか悪くなっちゃうんだよな、うん、ね、他にも、ね、そういう方がいらしたらぜひぜひ、私も仲間よって方ぜひぜひお待ちしております。
まあ、確かにね。そのコーヒーは割と刺激物の方に分離されるので、まあ、そのカフェイン入ってたりとかいろいろね、うん、あるので、まあ、あまり飲みすぎると良くないよって、確かに胃が荒れたりとか、
うんうん、
ね、あの、うん、飲みすぎはあんまり良くないよっていうんで、ほどほどに飲むのが一番いいんでしょうけれども、
うんうん、
まあ確かにそういうふうにいろいろ体質によって合う合わないってありますよね。
ね、そうですよね、うん、きっと、うん。
いや、でも私もあれですよ、あの、眠い時はコーヒー飲もうかないでしょうから、まあ、サクッと寝ちゃいますけどね。
そうですよね。うん、そうそう、
うん、
カフェインはあまり関係ないのかな。
そうそう、あんまり関係ないのかなって最近確かに思いますよね、
うん、うん、そこまでもう眠くなったら、もうその自然の原理にはもう逆らえないですよね。
そうそうそう、自然の摂理には逆らえない。
あ、そう
です
、摂理ですね、すいません、うん、そうですね。
いや、
もうちょっと前のほんわか眠いぐらいだと効くんですかね、
うん、あー、そうそうそうそう、多分それくらいだと効くかもしれないですよね。もう思いっきり眠い時って何飲んだって関係ないよって感じですもんね。
そうですよ ね、もうすぐ寝ちゃうし、ね、
そうですか。じゃあ、あんまりもうほとんどコーヒーは普段は飲まれないですね、猫好きさんは。
そうですね、絶対に乗り物が乗らなくて、
うん、
なんかでもなんとなく興味本位で好きになったかもって思って飲んでみるチャレンジすることはいくつはかはあるんですよ、
うん、
なのでそういうので飲んだりとかするけど、喫茶店入ってコーヒーの匂いするなと思って、はい、うん、いい匂いだなとはあんまり思わないですね。
それがいい匂いだなとは思わないんだ、
うん、コーヒー臭いなって思います。
なるほど。
だから、はい、スターバックスとか行くと絶対にココアが飲みます。
あ、ココアは大丈夫なんですか。
はい、ココアは好きです。
まあ好きですか。
はい、
なるほど、う
ん、はい、そんな感じですね。
そういう感じですね。はい、わかりました。ということで今日の本編は、うん、ちょっと空振り気味のコーヒーの話でした。
はい、ありがとうございました、
はい、ました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表のコーナーから、続けていきたいと思います。
はい、
まずは猫好きさんですかね。
はい、
はい、ちょっと待ってくださいね。あ、しまった、ドラムロールが入ってるかな。よいしょ、はい、あ、ちょっと待ってね。
はい、私前回体重いくつでしたっけ。はい、
前回 85.6 ですね。
うん、うん。
42回は。
あ、そっか。93回ですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
そうですね。
じゃあ行きますよ。
はい。
はい。はい。
はい。体重が。
はい。
85.0。
お !0.6 キロ落ちましたか。
0.6 キロ落ちました、
うん、素晴らしい。
ありがとうございます。
運動の成果ですか。
そう、運動したんですよ、うん、
はいはいはい。
珍しく
珍しく、うん、
はい、ウォーキング2回、
はい、
とあとなんかすっごく、はい、歩く、
はいはい、
買い物に行って3回ぐらいすごく歩きました、
はい、
うん、
うん、
でも今日捻挫してしまってまたしばらく運動ができなさそうです。
せっかくのあれなのにダメじゃないですか、
ね、そう、せっかく気合い入れてねやり始めたらこうなっちゃうんですよ ね。足がぼっこり腫れてしまって足首が、
うん、
全然ちょっと生活に差し支えある感じです今。
はい、
はい、はい、
で次に体脂肪率ですね。
はい、はい、体脂肪率が 44.0、
はい、44.0。前回は測れなかったんでしたっけ。確か
そうでしたっけ、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、だったかな。ちょっと記録をうっかり私が落としたのか前回書いてないから、うん、測れなかったのかな前回もしかして。
そうです。
ですよね。はい、
うん。
ごめんなさい。ちょっと、わかりません。
もう忘れちゃ
いました。忘れちゃいました。はい。
また新たに。
そうですね。新たな気持ちで、はい、じゃあ頑張りましょう。はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。で、次に、ドルビーさんから、成果発表いただいてます。
はい。
今週の成果発表は体重が 109.6kg ということで、前回よりマイナス 0.6kg ですね、
うん、で素晴らしい。
体脂肪率は 30.1% ということで前回と一緒と、
うんうんうん、
いうことなので、まあまあ体脂肪率は現状維持なんですね。で、うん、いただいたメッセージによると、をなんとか110キロ切ったと。連休後半はワックス掛けと雨天のためロードバイクには乗れませんでした。うん、今週はぜひとも乗りたいということで、
まあ、
うん、うん、まあそれでもワックス掛けって結構運動になるので、
うん、
もしかしたらその効果で若干。ね、110キロ切ったという成果が出たのかなと、
素晴らしいです。
感じですね。素晴らしいですね。はい。
はい、お疲れ様でした。
はい。で次に、和志さん。が、からもいただいてます。成果発表ですね、
はい、
で今日の体重が 66.9kg ということで 0.8kg の増量ですね、
うん、
で、体脂肪率は 17.8% ということで、これはちょっと前回の私の記録と若干ずれてて、カズさんは 17.8% か 17.4% で 0.4% 減ということなので、
うんうん、
体脂肪率は若干減ってるということですね。はい。
はい、お疲れ様でした。
はい、でした。で、カズさんのメッセージだと、日に日に増えつつあります汗ということで、若干体重が増えたということですね。
うんうん
うんうん、
まあ
まあ、まあでもね、
誤差ですね、
うん、誤差範囲だと思われます、
うんうん、
はい。で次に、私ですね。
そうですね、
はい、私ですね。
忘れてるとか、
いや忘れていただいてもいいんですよ
いえいえ
はい、私の朝ウォーキングはまず7日中1回行きました。今週は。
お、え、1回した。
今週は1回行ったんですよ、実は。土曜日だの朝だったかな。はい。珍しく1日だけ。
すごい。
寝坊したんですけど、ご飯食べた後にちょっと休みだったので行ってきましたという感じですね。
うんうんうん、
はい。で、体重は前回と変わらず、プラマイほぼゼロという感じですね。はい。で、禁酒は2回、収録の回数分だけ禁酒しました。はい。
お疲れ様でした。
ということで、皆さん、まあ、ほぼ現状維持か、若干成果が出たかなという感じですね。はい。で、今週の成果発表のコーナーでした。
はい、
はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
猫のしっぽ。
はい、じゃあそれでは次に今週のいっぱいコーナーに行きたいと思います。
はい。
はい、今週のいっぱいコーナーはまず5月3日にウーさんがちょっと早めのランチということで、高畑ワイナリー。うん、どっか行かれたんですか、高畑ワイナリーという。
うん。
ああ、なるほど。
すっごい長い、
ね、
チョロスみたいなウインナーですね。ウインナ
ーとパンと赤ワイン。
パン。わあ、いいですね。
いいですね。はい、
外ですかね。
これなんか外のような感じですよね。はい。
うんうんうん。
うんうん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、
美味しそう。
はい、美味しそうでしたね。はい。で、次、5月4日にウーさんが休日の特権、昼ビールということで、平野屋で、アット平野屋と。ということで、
うんうんうん、
あ、
いいですね。
いいですね。
小鉢に。
小鉢に、生ビールと。
生ビールと。
うん。ジョッキの生ビールと。
ねえ、これもこのお店、とんかつ、すき焼き、しゃぶしゃぶって書いてる。
ありますよね。
ねえ、どれ食べたのかな
という感じですよね。そう、うん、はい、はい。で、お昼から飲むビールがまたうまいんですよ。
そうなんですよね。
よく回るし。
ただ休みの日。格別ですね。
格別ですよね。はい。
うん、
はい、ありがとうございました。で、次に、一之助菊さん、今日の一杯、朝日スーパードライということで、これもインスタグラムですかね。はい、これはツイッターか。朝日スーパードライの、ドライプレミアム、うん、贅沢なコクとキレということで、国産ゴールデン麦芽使用と、
うんうん、
金色のスーパードライですね。
ああ、うん、本当だ、すごい、真っ金色ですね。
そうですね、
金色、うん、
ゴールドですよね。
うーん、
でこれどうもこれは新幹線か何かかな。
あ、 そうかもしれない、なんか乗り物乗ってますね。
乗り物のあれですもんね、うん、どっか行かれたんですね、きっとね。
ね、前網ありますもんね。
そうそうそう、
雑誌入れる、
はい、
どこ行ったのかな、また
ね。
はい、ありがとうございます。
そして5月5日に和志さんが今日の一杯、登山で干からびた体に全補給と、今夜は飲むぞということで、これは山に登られて帰ってきてから、お家帰ってきてからということで、山崎ビーフィーター、キリンビールがもうすでに缶ビールが開いてますよ、開いて潰して、潰れているという、あとレモンとということで、うん、これは何かあれですね、いろいろカクテル作られたりと
する感じですね。そうだって、ビフィート1本ちょっと開けてますよね。
あ、
これ2本目ですよ、
これもしかして、あ、2本目か、開いてますね。おお、素晴らしい、
ね、すごい、
はい、
はい、ありがとうございま す, います
で、白熊さんが、白熊のベルギービール ギデットと、これは船寿司かな、マス寿司、船寿司卵焼きということで、白熊ハウス、最近ちょっと字がちっちゃくて見えないんだよな、うん、老眼病、老眼かな、もう
老眼ですか、
もうダメですな、もう
ベゼットですかね、
ベゼットで、うん、ベゼットですかね、うん、で、これは白コモハウスなんでご自宅で飲まれたと、
うんうんうん、
あ、ベゼットっていうエクストラホワイトの、これはゲネットってやつですか、ビール、ビールなのかな、ベルギービールですね、 白ビール、いわゆる白ビールと、
ほうほうほう、
はい、いうやつですね。
ちょうど白クマのマークがついてますね、うん、ちょこっと
白クママーク、はい、
白クマさんだけに、はい、ね、
で、はい、で、すいません、ハモ寿司でした今字を拡大しました、ハモ寿司でした、美味しそうだな、ハモ寿司卵焼きと、
へえ、なんかうなぎっぽいですね、
ね、うなぎのような感じの、
うん、
いわゆるハモ、ハモのあれですよね、かば焼きのような感じですよね、
すごい、ハモって字が見てるのに読めない、
読めない、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、次に5月6日にウーさんがちょっと遅めの昼ご飯の食前酒ということで、うなとと、とうなとと北千住店、
うん、はい、ほうほうほうほう、豪快って書いてある、
豪快これが食前酒ですか、ね、なるほど、
めちゃめちゃとっくりで普通に飲んでるじゃないですか、これ
ですよね
ねえ、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
で、続けて白クマさんが富士山の水で仕込んだビール、富士、これは何だろう、なんだっけな、またこれが読めないね、なちょっと待ってね、今何でしたっけこれ、
今ちょうどあのいい具合にあれなんだっけ、レバノットが落ちて見えないっていう、あれあれ、ちょっと待って、
富士さんさん、喉越しがいいね、白熊ハウス、さんさんという字でしたね、
全然さんさん見ても読めないし、教えてもらってもわからない、
はい、
さんさんってどういう意味だろう、
ね、いや、あの太陽がさんさんと照っているという、
さんさんじゃないですか、あ、こんな字書くんだ、くん す,、ね、すごいですね、ビールビールより漢字にびっくりしてます、
そうそうそうそう、はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
それから次が沢田健一さん、そうそう買ってきました、うん、八方濁り四八海さん、
うんうん、
一升瓶はなくて4号瓶が最大と、値段はちょっと高いブルジョワジーのお値段、4号瓶の値段にちょっと足せば一升瓶のお値段、酒好き親父向けではないですね、とりあえず4号瓶終了と、もう一気に終了してしまいましたか
いやいやいや、あれ早い
早い
早い
もうね、沢田さんにとって4号瓶ぐらいはもう
どってことないでしょうね。
どってことないってことなんでしょうね。で、添付忘れました、これですよねっていうことで、八海山スパークリングと。濁り酒の、スパークリング、シュワシュワしてる、うん、日本酒ということですよね。八海山珍しいですねこれね。
ね、前回もどの
前回だか飲まれてて、そうそうそうそう。でそれをまあ見られてちょっと買ってきたと。
うん、っていうことですよね。あら可愛いグラス。
ね、うん、高いちょっと高めのお酒ということだったということですね。
ちょっと出せばいいし、商品買えるってことは結構お値段高いってことですよね。
はい。そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、
今週はこれで終わりですかね。
あ、これで終わりですね。いっぱいコーナー。うん、はい。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。